三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、あなたがちょっと元気になれるお話、そして簡単にできる心の整え方をお伝えする心がほっとする30分。さて4月の4週目、本日のメニューは、前半では自律神経のお話、また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、短所は長所、ポジティブリフレーミングをご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
おはようございます。今日も三浦久美子のホットルーム、お聞きいただきありがとうございます。4月も4週目ということで、ゴールデンウィークですね。なんかね、今年はちょっとゴールデンウィークって言っても、いつもと違うゴールデンウィーク。はい、あなたはいかがお過ごしでしょうかね。私はですね、まあ、ずっとね、やってることは同じで、はい、カウンセリングをやり、まあ、でもね、カウンセリングやっぱり対面がなかなかね、ここずっと難しいので、オンラインって言ってね、ズームっていうシステムを使ったり、それからスカイプっていうのを使ったり、仲良しの方だとメッセンジャーね、Facebook なんかで繋がってるとメッセンジャーでやったり、いろんな方法を取りながら、とにかくね、こんななので、皆さんやっぱりね、いろいろ溜まっていたりするので、カウンセリングというのをね、それでもやっています。で、今日はね、前半で自律神経のお話をちょっとね、しようと思っているんですけれども、自律神経って聞いたことはありますよね。ただ、自律神経って何って言われて、まあ、自律神経って体にずもうね、全部張り巡らされている、交感神経っていうのと副交感神経っていう二つを合わせて自律神経っていうふうに言います。よく聞くのが、うつっていうのは聞いたことあるでしょうし、それから自律神経失調症っていうのもね、もしかしたら聞いたことのある方はあるんじゃないかと思います。で、要はこの自律神経のこの2つの神経のバランスが崩れてしまった状態を自律神経失調症っていうふうに言って、で、この2つのバランスがね、崩れていくと、要は崩れていくと、うつ状態がひどくなりがち。で、最終的にその自律神経失調症ですねって言ってたのが、あ、うつ病っていう風なね、名前に診断名が変わっていくなんていうことになったりします。でも別にうつじゃなくても、自律神経が失調症じゃなくても、自律神経って日々というか今あなたの体の中で一生懸命ね、バランスを整えてくれてるっていうものなので、ちょっとね、このね、自律神経っていうものについて今日ね、お話しようかななんて思っているんですね。で、これね、なぜこれお話を、しようかなと思ったんですけれども、最近ね、もう最近って言っても今年に入ってから、1月の終わりぐらいからでしたっけね、コロナの話が出て、で、いろんな報道なんかが、やっぱりネガティブな報道がね、多いじゃないですか。そして、なんかを見てもね、ネガティブな報道、それから、まあ、こうやればいいですよっていう話も、あれ嘘でしたとかね。なんか本当に取り留めなく、こういろんな、ちょっと負の情報が入ってくると、人というのはやはりそれによってすごくこう、ネガティブな感情にもなりますし、で、その、感情とこの自律神経っていうのはすごい関係があるんですね。 ネガティブな、情報を目から入れたり耳から入れたことによって、自律神経というのが、まあ、簡単に言うとバランスが崩れるんだけど、もうちょっと詳しく言うと、その交感神経っていうのは、割と自分をこうね、チャッチャチャッチャさせるね。まあ、要は、戦う時に出てほしいのが交感神経。そしてリラックスしてほしいときに出るのが副交感神経っていうやつですね。副議長とかね、副班長のあの副ですね。はい。なんですけれども、その二つってまずね、皆さんシーソーをちょっとイメージしていただくといいんですけども、シーソーって片っぽがいっぱいバーンと上に上がると片っぽって下がるでしょ？ね。シーソーの関係なんです。自律神経の交感神経と副交感神経。なので、そして、高い方を低くしようとしても、これ難しいんですね。例えば、交感神経がバッバしてて、もう嫌なニュースとか聞いてね、でも何なんだよとかね、またこれできなくなっちゃった、やだとか思ってると、どうしても交感神経が高まります。気持ちも興奮する、交感神経も高まる。で、これをね、どうとかね、そんなことになってると血圧上がりますよ、みたいなこととかね、なってしまったのを、そんなこと言ったって、下げるんですか？下げますけど。これ難しい。ね。交感神経ちゃんに下がってって、これね、難しいんですよ。じゃあ、どうするかっていうと、シーソーの関係なので、副交感神経が高まることをすれば、おのずと交感神経は、だんだん、低くなっていくんですね。だとするとあなたがリラックスできることをもうやるだけなんですね。簡単です。よくね、呼吸っていうふうに言うじゃないですか。ね、確かにその、カッカッカッカしてる時って呼吸も浅くって、ね。で、ちょっと早いかもしれない。で、それを、だから、呼吸で、ゆっくりの呼吸をイメージしたり、まあね、瞑想とかね、ヨガとかでもやるし、やって、呼吸をもちろん、ゆっくりにしていくと、もうね、吐く息を長く吐いただけで、副交感神経は高まります。すると、おのずと、交感神経が下がる。ね、呼吸って、実は、こうやって今私も喋ってますけれども、その時に、勝手に、ね、勝手に息継ぎして、勝手にやってますけれども。ね、なんか勝手にもできるし、自動運転もできるし、手動運転もできるんですよね。これすごいですよね。これを使うのが、まあ、一番手っ取り早いっちゃ手っ取り早いです。ただ、さらに副交感神経を高めたい。もうそういう話、いっぱい入ってきて、もうやだーってなった時には、自分が本当に心地よいと思う、要するに、まあ、趣味であったり、それからこう、好きな音楽ね、耳から入ってきた情報に対して、それをこう、打ち消すというか、それに対して対抗したいので、耳から心地よいものを入れると、同じ脳の場所か、いい情報を拾うので、ね、例えばどんな音楽が好きですか？あなたはね。私はね、昔ね、アイドルでスマップっていうのが好きだったんですけれども、今も好きなんですけれども。でもね、スマップの曲が好きかって言われたら、今ちょっと考えてもスマップの曲、そうじゃないな。曲はドリカムが好きとかね。はい。好きな音楽を聴く。いや、すごくいいです。ね。それからね、よくアロマセラピーとか、アロマテラセラピストの方が、やっぱり匂いっていいですよって言うんだけども、匂いはね、本当に、匂いって一番脳にダイレクトに行くんですね。そうすると、ダイレクトに行くっていうのは、中枢のその副交感神経を、高めるところにすごくダイレクトに行くのって、香りというね、アロマっていうものを使って自分の好きな香りをちょっと嗅いでみるわ。もうね、副交感神経をアップさせるのにすごくいいわけです。ね。あと、その好きな、風景を見るとかね、写真集をペラペラするとか、それから映画もね、大好きな映画を見るとか、今ね、Amazon プライムとかいろいろありますよね。ああいうので見るとか、そしてね、見る、聞く、感じる、ね。そして、香る、ね。味もいいですよね。大好きな、もうね、大好物を食べる。ね。私ね、今日ここに来る前にね、もうね、ここ一週間ぐらいかな、カスタードクリームが食べたかったんですよ。で、カスタードクリーム食べたい。 ね、コンビニ行くとね、カスタードクリームのシュークリームとかあるじゃないですか。シュークリーム、あ、でもその周りのあの皮がとかね、あ、でも自分で作りたい、あ、でもうちオーブンないしとかね、いろいろ思ってて、カスタードクリームってずっと思ってて、実は今日ね作ってきたんです、うん、朝からねカスタードクリームをね、電子レンジでチーンでできるのでね、カスタードクリームを作りね、でやっぱりあれちょっと冷やした方が美味しいので冷やしておいて、でね昼過ぎにお昼食べた後にね、ちょっとこうねスプーンでつまみ食いをしたわけですよ。うん、美味しい。私もう自分で作ってますからね、バニラエッセンスももう好きなだけ入れてますし、でちょっとリキュールを入れるんですよ。美味しい。もう私の副交感神経ビビビビビビビって高まるわけですよね。ね、今日なんか気分のいい声してませんか。これは多分ねカスタードクリームの声ですね。やっぱり声ってね、自分のあの体調とか気分って出るわけなんですよ。なのでね、もちろんこうやってねおしゃべりをさせていただく前は自分をこう整えるわけなんですけれどもね、そんな偉そうなこと言ってないですね、要は好きなことしてで、この収録に臨むということなんですけれども、今日はねカスタードクリームの声いかがですか？うん、かなりハッピーですね。うん、私食いしん坊なんでね、でも私の場合は食べ物がいい、うん、あとね餃子とかね、うん、お好み焼きとかね、ジャンクフード大好きね、うん、あとねあんかけ焼きそば、ね、こうやって言ってるとも顔がねもうねふにゃふにゃになっちゃうわけですよ。皆さんもねぜひね自分のお好きなものでこうやってねイメージどんどんどんどんね言ってみてくださいね。絵の好きな人ね、それから画家の好きな人、ダヴィンチとか言ってると多分ねその人はこうテンションが上がってくるわけですしね、あのきっと何かしら好きってあると思いますね。野球とかね、はいね、出てこない。野球は出てこない。そうやって自分のねお好きなものに関してそのもののグッズの名前を言うとかね、その種類を言うとか、それを頭の中でねイメージしてるだけでいいんですよ。もうねニタッとしてね表情も緩みます。うん、そしてね気分も緩みます。そうやってやると自律神経というのがいい感じにねいいバランスで保てます。もちろん交感神経がじゃあねなかったらいいじゃん、そういうことではないですよ。もちろんね、だっていろんなことに反応しなきゃいけないでしょ。パッと反応できる時に働くのが交感神経。うん、副交感神経はその緩む時なので、例えば消化を促すとかっていうのは副交感神経が高まってる必要があります。だからご飯食べた後にちょっと眠くなったりするじゃないですか。あれは消化するために副交感神経が高まってる状態なんですね。うん、なのでよく食後に15分でもいいからちょっと仮眠を取った方が午後の仕事ははかどりますよとかっていうのを言われたりするんですけど、あれはその15分間もうバッチリ副交感神経を高めましょう。そしてその後またワークに戻るとそこからまた交感神経を働かせればいいね。じゃないと交感神経が高まってる時っていうのは実は、消化器官はちょっとね、こうね、ちょっと、その消化するっていう働きを止めはしないけど鈍くするんです。だってね、例えば今はないですけれども、戦に行った時に、ね、古いですね。はい、江戸時代のイメージですけど、戦に行った時に、おりゃってやってる時に、お腹空いちゃうと、ほら、覇気が、ね、落ちちゃうでしょ。うん、それからおりゃって言ってるのになんかお腹空いたところに気が取られてたらなんかやる気とかウェイとかいうのがやっぱりちょっと落ちちゃうじゃないですか。なのでウェイっていう気持ちになってる時はちゃんと、胃腸の働きを、抑えるっていう機能が、これもすごいでしょ。交感神経がそれもやるんですよ。だから実は交感神経も全身に張り巡らされてるんですけども、臓器にもそうやって指令を与えていて、今はだから心臓交感神経が高まってる時はバクバクさせて、で、全身に血をね、バーッと送れっていうね、指令が出る。だからもう、血気盛んっていうじゃないですか。ね、血気盛んっていうのはもう交感神経がやってるの。ね、指令を出してる。ね、全身に血を送れ。 で、副交感神経が高まってのんびりしてる時ってのはリラックスしてる、したいので、その副交感神経が心臓にね、そのバコバコ緩くこうね、一定のもう心拍数ですけれども、ね、ゆっくりと動けと、ね、安定しろという命令を副交感神経が出すんですよ。すごくないですか？私たち知らない間にね、もう交感ちゃんと副交感ちゃんがね、すんごいやって、まあ自律神経というね、まとめて言いますけど、もう自律神経ありがとうということで、自律神経をね、うまくバランスを取るためにも、そのためにですね、はい、皆さんはリラックスを心がけると、そうすると、必要な時には交感神経ちゃん頑張る。ね、そして副交感神経ちゃんも、もうね、私の出番よねっていう時には、ちゃんと出てきてくれる。そしたらもうね、自律神経がバランスがいい状態にあなたがいられるっていうことでした。はい。それでは、ジングルを挟みまして後半へと入ってまいります。
夢の種放送局、
はい、前半ではね、自律神経のお話ということでね、難しそうだったけど難しくなかったと思います。ぜひね、こういうことも聞きたいっていうのがあったらね、お便りとかくださいね。はい、それでは後半は、先ほども申し上げた通りに、短所は長所、ポジティブリフレーミングっていうのをお話したいと思います。短所と長所というのは裏表っていう風にね、よく言われますね。例えば皆さんのお手手ありますよね。お手手の、手のひらの方と手の甲の方、こんな感じです。だから、例えば、裏をどっちというのかな、わからないですけど、例えば手の甲の方をね、を言ったら、あなたがね、こう例えば、緊張しいである。ね、緊張しね、すぐ緊張しちゃう。ね、っていう風に見るとします。で、これね、手のひらから見るとどうなのか。って言ったらね、何事にも真面目に取り組むんですね。みたいになる。ね、でも、同じものなんですよ、これ。ね、真面目に取り組むっていう性格と、緊張するってね、同じものなんですよ。ね、お手手1個だから。ね、実はこうやって、見方によって同じものが違く見えるというのが、まあ、短所とか長所とかの実は本当のからくり。だったらば、短所と思っていることは実は全部長所なんですよ。それに気づくとね、生きやすいです。うん。ね、真面目な方ほど自分の短所っていうのを一生懸命見つめてらっしゃる。ね、それから、真面目な方こそ、パートナーとか、それから子供とか、ね、それから、上司だったり部下だったりの短所を見つめてらっしゃる。真面目だから。うん。で、せっかく真面目だから、それ、ポジティブなリフレーミングという、この技と、それから、あ、どっちから見るだけなんだ、を考えるだけで、もうね、全部変わっちゃう。よくないですか？うん。というわけで、今日ね、これお伝えして、そしてね、まあ、すぐにそこでできるかどうかわからないんですけれども、ぜひね、ちょっと、後ででもいいので、やってみてください。やり方はですね、まずね、まあ、自分のことでもいいですし、誰かのことでもいいですし、なんかね、あの人の声とか気になるのよね、っていうのがあったら、その人でもいいですよ。まず、一人の人に対して、短所と思ってることを三つ、書いてみてください。これね、書いた方がいいです。頭の中では慣れてくるといくらでもできます。ね。だけど最初はなかなか難しいので書いてみてください。その人の短所と今思ってること3つです。ね。例えばなんですけれどもね。じゃあね、1つね、私自身。私ね、自分のことも全部ポジティブにリフレーミングしちゃったので、今自分の短所って難しいんですけど、逆にだからね、ちょっと一生懸命手の甲から見てみますね。はい。私は、おっちょこちょいなんですね。はい。で、おっちょこちょいで、で、あと、結構素直になれないとこがあって、ちょっと意地っ張りなところがあって。 うん。ね、二つでしょ。ね、おっちょこちょいて、で、ちょっと素直になれないところあって、あとね、落ち着きがないね。うん。もういつも動いてるからね。もう落ち着きなさいね。スタッフに言われる。ね。落ち着いてくださいとは言われないんだけど。ね。止まれも言わないけど、なんか落ち着いてないってことは言われます。ね。はい。じゃあ今ね、3つ書きました。あなたもぜひ書いてみてくださいね。その人の、ご自分でもいいし、誰かでもいいですね。3つ、短所。ね。はい。できましたか？そうしたらば。ね。まあ、自分のことだったり、それからその嫌いな人のことだと、それをね、こうね、じゃあ、反対側から見てみましょうっていうとね、難しいかもしれないんだけれども、どっちかっていうと、それをですね、キャラクターみたいにしちゃうといいです。うん。その人と思ったら、だってその人はそれだから嫌なんでしょ？ね。自分のこともそれがあると思って嫌なわけじゃないですか。だから、ちょっとね、そういうキャラクターがいるっていうふうに、外にちょっと作ってみてください。ね。今のだと、私だと、なんかね、落ち着きがなくって、おっちょこちょいで、ちょっと素直になれないね。でも、なんかこう、キャラクターとしては皆さん自分で作ってほしいんですけど、ちょっとなんか憎めない感じのキャラクターで、ね、顔の雰囲気とか、体の雰囲気とか、私は今まん丸に作ってるんですけど、まん丸で、でね、落ち着かないね、ちょこちょこちょこちょこそのキャラクターが今動いてます。ね。でね、ちょっとね、素直になれないからね、ちょっとなんかプンってしてる感じのね、お顔していて。うん。そんで、そういうキャラクターを、イメージしていただいて、ね。そうすると、そのキャラクターを、ちょっといいように言ってあげましょうよって感じです。うん。ね。でもさ、まあそういう風に言っちゃえばそうだけど、まあ、例えばね、私のですね、なんか落ち着きがないってね、だってあんなに活動的でね、行動がもうすぐできる。ね。うん。なんか、ふと見るとあの人来てるよね、みたいなね。行動力すごいですよね。で、今一個ね、ポジティブにリフレーミングしました。ね。もう一個。ね。でも素直になれね、プンってなってるね。ね、あれ可愛いですね。あの、なんか今ね、まん丸のね、イメージしてるキャラクターが出てるんですけども、まあ素直になれないって言っても、なんかね、照れ屋さんだなーっていう感じね。うん、照れ屋さんだし、恥ずかしがり屋さんなんだなー。うん、でもね、そこがね、逆にこう見えてるってことが、実は素直なんだなっていうね。うん、照れ屋で恥ずかしがり屋さんで、実は素直なんだな、うん、っていうのが見えます。そして、三つ目、おっちょこちょい。ね。これはもうね、おっちょこちょいだからもう今ね、私も笑っちゃってますけど、そのイメージ見て。ね。なんかね、和ませてくれる。ね。周りをこう、なんかいい雰囲気にしてくれる。まあ、なんだったらね、いいムードメーカーかもしれない。ということで、私は最初、短所3つ言いましたよね。はい。私は、おっちょこちょいで、ちょっと素直になれなくって、で、落ち着きがないです。っていうふうに言ったんですけど、今ね、あのキャラクターだったらね、こういうふうに言うことができるんですよね。うん。彼女は、まあ、彼女ですかね、まだね。はい。彼女は、すごくね、ムードメーカーで、うん、みんなを和ませてくれて、そして、テレ屋さんで、でもそれが見えてるから、とっても素直で、ね。そして、活動的で、いつでも動いて、ね。みんなのところ和ませてくれる、ね。行動的で好奇心が旺盛な彼女です。どうですか？よくないですか？いや、でも、実際、私って、そういう人。ね。うん。いや、自分でもね、今は、まあ、今はもう自分はね、そういうふうに納得してるので、そういうふうに見てますけど、こうやってね、自分のことよく言って、自分で言えたら、良いでしょう。さっき言ってたね、副交感神経がね、高まっちゃいます。そして、交感神経もいい感じに高まりますね。よし！行動していいんだぞ！みたいなね。はい。私が行動するとみんなが和むみたいなね。はい。おちょこちょいだからみんなしっかりもんが私を助けて、もうとか言いながら喜んでるみたいな感じですね。はい。そんなね、人は一人で生きてないですからね。うん、そんな風にポジティブにリフレーミングをする。もしよろしかったら、私にね、ポジティブリフレーミング、実はね、そういうね、短所を長所に変える変換表っていうのも実は作ってるんですね。それ欲しいっていう方があったら、ぜひ、日本メンタルコーチング学院のね、ホームページのお問い合わせから、 ポジティブリフレーミングの、変換表ください。書いていただければ送りますからね。そんなこともね、しますからね。ぜひ、お便りを欲しいと思います。そうやって、いろんな人をね、例えば自分の近しい人ですよね。お子さんだったり、パートナーだったり、ね、自分が嫌いって思ってる人だったり、もうましてや自分自身ですよね。自分自身に対して変換して長所に変えてみたらもうキラキラ。すべての人がキラキラです。こんな世の中だから、ぜひね、みんなでキラキラになりたいと思います。はい、そういうことで、それではジングルを挟みましてお知らせのコーナーへと入ってまいります。
夢の種放送局、
はい、お知らせのコーナーです。オンラインでねやっております魔法の子育てテクニック、子供が劇的に変わる10の魔法ね、ずっとねこちらの方宣伝をさせていただいてますけれども、これね子育てテクニックって言って子育ての方法をね教えるっていうのに、まあ、書いてありますけれども、実はね私これを作った意図はお母さんお父さん育ててる方が、楽になってほしい、もうね子供のためってんじゃなくて、ね、親のために作りました。だってずっとカウンセリングやってて、そのね悩んでるんだもん、すごい苦しそうなんだもん、でその方々に本当に楽になってほしくって、いろいろやっていた何千件のカウンセリングをこうギュッて、集大成したものがこの、魔法の子育てテクニックなんです。だからね小手先では実はないんですね。小手先でこうしましょう、やることは本当にこれをやればいいですよだけの10個の魔法、これをやるだけで確かに変わります。だけどそのねバックにねたくさんの、エビデンスがあります。でねそれは詳しくはまだここでは伝えてないですけれども、どうぞねもう本当にエビデンスがあって、そしてこれをやった、皆さんが親の皆さんが本当に生きるのが楽になってる、子育てもそうだけど自分の人生が楽になってる、そんなものを作っちゃいました。なのでね、ぜひ魔法の子育てテクニックで検索をしてみてください。それではジングルを挟みましてエンディングへと入っていきたいと思います。
夢の種、
はい、今回の放送いかがでしたでしょうか。前半ではね自律神経のお話つながってるんですよね。後半のこのね短所や長所、長所に感じたらもう全部ね副交感神経と交感神経のバランスがもう最高な状態になります。そしてね少し付け加えるならば、交感神経副交感神経ちょっと意識していただくだけで、気分ってね変わるのでぜひやってみてくださいね。番組へのご意見ご感想など夢の種放送局のホームページに番組へのお便りフォームはこちらという欄がございます。ぜひね質問とかご意見お寄せください。またもう一度放送が聞いてみたいね、あのやり方どうだったっけと思っていただきましたら、日本メンタルコーチング学院のホームページに三浦久美子のラジオアーカイブというところがございます。そこにね過去の私のこの一人喋りの放送全部載せてますのでね、ぜひお聞きくださいね。なんかねこの間言っていただいたのは受講生の方なんだけども、このねアーカイブを夜寝る前に聞くんですって。そうするとなんかねすごく心が落ち着いて寝られますなんて言っていただきました。夜にもいいかもしれないですね。さあそれでは今日の放送終わっていきたいと思います。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。